皆さんこんにちは、こなやです。今日はですね、認知症の主要な原因であるアルツハイマー病の研究で興味深い進展が見られたので、それについて話していこうと思います。まずはじめに、アルツハイマー病はどんな病気なのか、それからアルツハイマー病を克服していく上で何が問題なのかっていうところから話していきたいと思います。日本がすごく高齢化をしているっていうのは皆さんよくご存知だと思います。でも日本だけではなくって、高齢化っていうのは世界的なことなんですね。で、人が長生きするようになって、いいことではあるんですけど、人が長生きするようになると問題になるのが認知症なんです。今65歳以上の人の5、6人に1人ぐらいが認知症なんです。で、それが85歳を超えるとですね、3割から5割の人が認知症になるんですね。で、この認知症っていうのは、記憶障害に代表されるように知的機能が低下するっていうものなんです。で、これっていうのが年を取るとともに進行していって、社会生活が送れなくなって最終的には死に至るっていう、そういうものなんです。で、そういうふうに記憶ができない本人にとって大変であるっていうのはもちろんなんですけど、介護などの問題がありますから、社会的な負担になるっていうところなんです。で、高齢化っていうのはさらに進行しているので、今後世界的に問題がより深刻になっていくと予測されています。で、この認知症のうちですね、6、7割を占めるのがアルツハイマー病なんですね。だから、アルツハイマー病の治療法を開発するっていうのは、今後の社会の維持のために必要な課題と言えるわけなんです。なので今、非常に多くの研究者がこの問題に取り組んでいるんです。で、その甲斐もあって、アルツハイマー病の薬っていうのはすでにいくつか開発されて、実際に使われているんですね。なんですけど、これらの薬っていうのはいずれも対症療法で、その症状を一時的に抑えるっていう効果はあるんですけれども、その病気の原因を治すっていうことができないので、病気を完治させるっていうことができないんです。で、もっと言うと、この認知症っていうのは進行していくわけなんだけれども、その進行を食い止めることすらできないわけなんです。だから、根本的にアルツハイマー病を治療する薬、あるいは予防する薬の開発っていうのが待ち望まれているんです。で、このアルツハイマー病っていうのは、今も話してきたように、高齢になるとなりやすいんですね。で、そういうふうに高齢になってからなる認知症の多くのケースっていうのは、親からの遺伝でなるわけではなくって、孤発性と言われるんですけれども、多くの人がなる可能性があるわけなんです。で、こういったタイプのアルツハイマー病の方が多いんですが、遺伝性のアルツハイマー病っていうのもあるんです。で、その場合は親から子へ伝わりますから、そういったアルツハイマー病になる家系っていうのがあるんですね。で、この家族性のアルツハイマー病を引き起こす特定の遺伝子っていうのがもうわかっていて、で、そういう遺伝子に変異があると、結構若いうちにこのアルツハイマー病を発症するんです。で、 アルツハイマー病っていうのは脳の機能がおかしくなる病気なわけですけれども、まあ脳の中で何が起きているのかっていうところですよね。で、アルツハイマー病の患者ではですね、脳の萎縮が見られるんです。つまり、脳の中の神経細胞が死んで、脳がスカスカになっていくんです。で、特に、まあ、記憶とか、高次機能って言われるんですけれども、まあ、複雑な脳機能を司る部分が、特に萎縮して失われていくというわけなんです。で、こういうアルツハイマー病の患者の脳ではですね、特徴的な異常な沈着物が見られるんですね。つまりなんか変なものが溜まっていってるんです。で、それが2種類あって、一つが老人斑と呼ばれるもので、もう一つが神経原線維変化と呼ばれるものです。で、この老人斑の方にはアミロイド β っていうものが溜まっていて、神経原線維変化の方はタウと呼ばれるものが主成分なんです。今ちょっと急にですね、聞き慣れない単語がたくさん出てきて、で、しかも、まあ、どんな漢字を書くのか、ちょっと想像しにくいと思うので、これらの用語はショーノートの方に書き出しておきます。でも今ここで重要なのはですね、アルツハイマー病の人の脳の中にはアミロイドっていうのが溜まっているのと、それから別にタウっていうものが溜まっているのがあるんです。で、このアルツハイマー病っていうのは冒頭でも言ったようにすごく研究されているんですけど、未だにですね、原因もはっきり分かってないんです。そのさっき言っていたアミロイドが原因で脳が萎縮していくっていう考えもあるし、タウが原因であるっていう考えもあるんです。で、まあ僕自身はちょっとこの分野が専門というわけではないんですけれども、最近の話をいろいろ聞いていると、タウが原因であるっていう仮説の方がやや優勢という雰囲気があるんですね。でもアミロイドが原因であるっていう仮説も全く捨てきれない状況ではあるんです。で、その理由なんですけれども、遺伝性のアルツハイマー病には、このアミロイドの元の遺伝子が変異してアルツハイマー病になるっていうタイプのものがあるんですね。だからそれを考えると、アミロイドっていうのも、まあ、何かしらの形で原因になってると考えざるを得ないんです。で、そもそもですね、アミロイド仮説っていうのが弱くなってきた理由は、アミロイドを除去するような薬が作られて、で、それがアルツハイマー病治療の臨床試験で使われてきているんですけれども、ことごとくうまくいかなかったっていう歴史があるんです。でも、ほんと最近になってですね、こういったタイプの薬が、まあ、それなりに効果を示して承認されているんです。だからやっぱりアミロイドも関係してるって考えることができるんです。で、一般的にですね、病気の研究では、まあ、体の中で病気を引き起こしているものを見つけるっていうことが行われるわけですね。だから遺伝による病気であれば、その病気の原因になる遺伝子を見つけるっていうことが行われるわけです。で、次に、その原因が存在するときに病気にならなくするものを探していくんです。まあ、例えば、こう、いろんな薬を試してみて、 で、それで病気にならないものが見つかればですね、その薬っていうのは原因になる遺伝子の効果を止めているっていうことになるので、治療に使えるわけなんです。で、今回紹介する論文ではですね、家族性のアルツハイマー病になる遺伝子を持っているのに、認知症にならないっていう人が見つかったんですね。つまりその人は、アルツハイマー病を止める何かを別に持ってるっていうことなんです。で、さらにこの研究の中で、その正体を突き止めているんです。で、この論文なんですけれども、コロンビアのアンティオキア大学のフランシスコ・ロペラらによって行われた研究で、ネイチャーメディスンに掲載されたものです。で、このグループはですね、ずっとコロンビアのアルツハイマー病の家系を調査していたんです。この家系はですね、パイサ変異という遺伝子の変異を持っていて、で、この変異を持っている人の場合は、40歳代後半でアルツハイマー病が発症するんです。でも、調査を行っていた結果、この変異を持っているんだけど、67歳の時点で認知機能に大きな問題がない人が見つかったんです。で、この人をですね、もっと詳しく調べていくと、この人にはまた別の遺伝子変異があって、で、この変異がアルツハイマー病から守っているようだということが分かったんです。で、この研究ではですね、このアルツハイマー病の遺伝子は持ってるんだけど、アルツハイマー病にはならない人の脳の中を調べているんですね。つまり、さっき出てきたアミロイドとかタウがどうなっているかを調べているんです。で、今はですね、その生きてる人の中でこれらの分子をイメージングによって見るっていうことができるんですね。それでこの手法で調べてみたところ、この人の脳の中っていうのは他の重度のアルツハイマー病患者と変わらない状態だったんです。つまり、アミロイドもタウもしっかり溜まっていたんです。でも、少し違うところもあったんですね。そのタウの方の溜まり方がちょっと違っていて、嗅内皮質っていう特定の場所で溜まってる量が少なかったんです。で、この嗅内皮質っていうところなんですけれども、アルツハイマー病による変化っていうのが、初期の段階で観察されることが知られている場所なんです。で、この結果を考えてみると、やっぱりアルツハイマー病にはタウっていうのが重要で、特にこの嗅内皮質っていうところでタウが溜まることが重要なのかもしれないっていう、まあそういう考えができるわけです。で、まあ、この人はですね、アルツハイマー病になる遺伝子を持っているんだけれども、でもそれから守ってくれる、また遺伝子の変異を持ってるわけなんですね。で、その変異もこの研究の中で突き止めています。で、これがリーリンと呼ばれるタンパク質を作る遺伝子だったんです。で、まあ、このリーリンなんですけれども、これまでのところ、アルツハイマー病との関係は知られていなかったんですね。統合失調症とか自閉症っていうまた別の病気と関係があると言われているタンパク質だったんです。 で、この研究では、リーリンとアルツハイマー病の関係っていうのも調べていったんです。で、その結果分かったことなんですけれども、今回見つかった変異を持ったリーリンは、アポ E と呼ばれるタンパク質と同じ場所に結合するっていうことが明らかになったんです。で、これっていうのが、アルツハイマー病を考える上で興味深いことなんですね。もともとですね、このアポ E っていうのがアルツハイマー病との関係がよく知られているんです。そのアポ E っていうのは人間の体の中にあるタンパク質なんですけれども、人によって持っているアポ E の型が違うんですね。で、特定の型のアポ E を持っていると、アルツハイマー病になりやすいっていうことがすでに分かっているんです。で、さらにですね、今回の研究と同じコロンビアの家系で、特定の変異がアポ E にあることによって、アルツハイマー病になるのから守ってくれるっていう、まあそういう報告もすでにあったんです。だから、アポ E っていうのがアルツハイマー病とすごく関係があるっていうことがよくわかるんですけれども、今回のリーリンっていうのもアポ E と同じところに作用するっていうことがわかったんですね。だから、アポ E とリーリンが同じ場所にくっつくんだけど、そのバランスによってアルツハイマー病になるかどうかが決まるっていう、そういうメカニズムがあるっていうことが今回の研究から推測されるわけなんです。というわけで、まあ、今回見つかったリーリンとかアポ E っていうのは家族性のアルツハイマー病から守ってくれるわけなんです。で、この家族性のアルツハイマー病っていうのは強力で、まあ、40代でもう発症するようなアルツハイマー病なんですよね。だから、まあ、高齢になってから起きる遺伝性ではない後発性のアルツハイマー病っていうのはもう少し弱いものであるって考えることができて、だからこういったタイプのアルツハイマー病からはリーリンとかはもっとよく守ってくれるかもしれないんですよ。だから今回の研究っていうのは新しいタイプの治療法を開発するヒントになるかもしれないっていう、まあそういうことが言えると思います。その多くの病気の研究ではですね、病気にするものを探していくわけですよね。で、今回の研究っていうのは病気にならない条件っていうのを見つけて、だからここで見つかってきたものっていうのは病気から守るような働きをするものなんです。もちろんまだまだやらなければならないことっていうのはたくさんあるんだけれども、アルツハイマー病の治療について新しい道を開くようなことにつながるかもしれない、まあ、そんな研究だったんです。じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までお付き合いありがとうございました。